テサロニケ人への手紙第5章12節から22節までをお読みいたします。テサロニケ人への手紙第5章12節以下。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠惰な者を諭し、昇進な者を励まし、弱い者の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません。予言語を軽んじてはいけません。ただし、すべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。この朝はこの箇所から、愛と平和と寛容とという題で、しばらくの間、御言葉を共に聞きたいと思います。今日の説教題を愛と平和と寛容とという題にしました。題を見て、あれ違うのではないか、喜びと祈りと感謝とそっちの間違いではないかと思われた方がきっと何人もいるのではないかと思います。今日の箇所はこのテサロニケ人への手紙の中でも最も有名なこの言葉があるところです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。この言葉をご自分の愛称聖句としておられる方もたくさんお見えになるのではないかと思います。この祈祷会でもお話をしましたら、二人の方がこの言葉を自分の愛称聖句としているというふうに話してくださいました。おそらく二人だけではなくて、きっとこの言葉を自分のですね、こう大切な言葉にしているという方は少なくないんだと思います。この言葉、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。この言葉はこのテサロニケ人への手紙、テサロニケ人への手紙の中でも最も印象深い言葉として多くの人の心を引きつけている聖句だと言っていいと思います。けれども今日はまずこの聖句が書かれている12節から22節がここで何が書かれているのかということにまず目を向けていきたいと思います。ここに書かれていることは何かと言いますと、簡単に一言で言ってしまうとキリスト者の態度、そのことが書かれています。まず書かれているのはこの最初の12節と13節ですけれども、教会に建てられている、労苦し、指導し、訓戒している人たちに対する態度がここで書かれています。皆さんはこういう箇所を読むとすぐに、ああ、これは牧師のことを言っているんだなというふうに読むかもしれません。このテサロニケ人への手紙というのは、このもうすでにその教会にパウロであるとか、テモテであるという指導者がいなくなっている、そういう状態の教会です。教会には長老や執事というような、 今で言ってみれば役員というような人たちがおそらく立てられていたと思います。でそのようにして、教会に立てられている、指導者たち、後の時代になって、ここから もうしばらく後の時代になりますと、このいわゆる教会に立てられている長老や執事たちと、いわゆる信徒と言われる人たちが、区別されるように、なっていきます。その人たちを重んじて、その働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさい、ここにそういうふうに書かれています。教会に立てられている人たちを愛を持って尊敬する、そのことが教会の平和を作ると言っているんです。尊敬することができなくなると平和はなくなってしまいます。で、それは教会の中に限ったことではありません。職場でも地域でも友人関係でも家族の中でも同じです。尊敬をするという態度、敬うという態度がなくなったところに、もう平和はそのまま崩れていってしまいます。で、このところの言葉を新改訳聖書は、この上ない尊敬という、そういう言葉で翻訳をいたしました。で、このギリシャ語がですね、とても面白い言葉が使ってあります。この岩波が出している聖書があるんですが、そこにはこういう翻訳がしてありました。あなた方が産めない認めるように。産めないっていう日本語を私はあんまり使ったことがないので、この日本語は一体どういう意味なんだろうかと思って国語辞典を調べてみました。願いや要求を引き受ける、同意する、2番目の意味は服従すると書かれていました。そもそも漢字が読めないんですね。ごんべんに若いという字を書いて産めないというふうに読むわけです。このもともとの言葉は認めるという言葉があります。認めるという言葉の前に満ち溢れるという言葉があるんですけども、ちょっとギリシャ語の話をして申し訳ないんですが、この満ち溢れるっていう言葉のヒュペリエクペリスという言葉が使ってあるんですね。で、この元々の言葉はペリセウオという元々の言葉なんですけど、これは満ち溢れるという言葉です。で、満ち溢れるという言葉を強調した言葉がヒュペリペリセウオという言葉なんですけど、ものすごく満ち溢れるっていう言葉なんです。で、そのものすごく満ち溢れるって言葉のさらに強調した言葉がここに出てくるヒュペリエクペリスという動詞なんです。で、もう訳しようがないので、この上もないと訳したんです。もうこれ以上満ち溢れることがないぐらい大きなものに満ち溢れながら、もう日本語にするとこの上もないというふうに、もうするよりないということなんですが、で、ただこの言葉をですね、認めるという言葉にかかっているというふうに理解をして、この上もなく認めるっていうことは尊敬するっていうことだということで、尊敬するというふうに翻訳をしたわけです。で、ところがこの言葉の前には愛するという言葉があって、この上もないという言葉が愛するという言葉にかかるというふうに理解すると、心から愛し敬いなさいという翻訳も、また可能なんですね。で、この心から愛し敬いなさいという翻訳をしたのが、今度新しく出た教会共同訳の翻訳はそういうふうになっています。この岩波の産めない認めるようにお願いするという翻訳からも分かるように、この言葉はただならぬ認め方をするという意味です。もうこの上もない愛に満ち溢れて受け入れるというのがこの言葉の意味です。ここで本来大切な意味を持っているのは愛するという 言葉なんです。私たちが一生懸命頑張ってあの嫌な人たちを受け入れなきゃいけないんだっていうことではなくて、この上もない愛によって受け入れていくんだということがここに書かれているんです。教会に建てられている人をそのような愛に満たされながら受け入れていく。で、それは教会に建てられている指導者たち、その人たちが労苦し指導し訓戒している、その務めを主から託されているんだから、その人たちをやはりその働きに報いるようにして、大きなこれ以上ないような愛を持って受け入れていくんだということをパウロはここで語っているんです。ですから羊や長老や、牧師や宣教師、その人たちのためにそのような思いを持って祈っていただきたいと思いますし、そういうふうにしていくことによって教会に平和が築き上げられていくのだということをぜひ心に留めてほしいと思うんです。で、それはその後に書かれている14節と15節の勧めも同じです。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠惰なものを諭し、小心なものを励まし、弱いものを世話し、すべての人に対して寛容でありなさい。ここでは兄弟たちと書かれています。最初のところも兄弟たちと出てきます。これは教会の人たちに語られている言葉です。私たちはこういう言葉を見るとすぐに発作的にというか、私はどっちかな、怠惰なものかな、小心なものかな、弱いものかなと、そういうふうに読んでしまうかもしれません。けれども誰がどこに当てはまるかというよりも、私たちは皆そういうふうになりうるわけです。そのことを兄弟たちみんながお互いにお互いをそのようになることがあるので、お互いにお互いを、あなたちょっとこのことルーズじゃない、あなた今もう少し気持ちを強くしたらいいんじゃないか、そのようにお互いがお互いに励まし合っていく、お互いがお互いの弱さを受け入れ合いながら、すべての人に対して寛容であるようにとパウロはここで進めているのです。そしてまた悪に対して悪で返さないようにということを進めます。やられたらやり返す、少し前に流行ったドラマだと倍返しなんていう言葉がありましたが、こう私たちクリスチャンであってもですね、そういうもう身についているこう復讐心みたいなものがあるわけですよ。言われたら言い返す、もう黙ったままではいられない、もう自分の気持ちが気持ち悪いので絶対やり返してやるみたいな、そういう思いを私たちの中にもう染み込んでいます。けれども私たちがそれを繰り返していったら、この社会には憎しみだけがどんどん膨れ上がっていきます。やられたらやり返す、やり返された人もさらにやり返す、そしたらもっとやり返すということになると、もう子供がよく2人の兄弟かなんかがですね、叩いてまた2回叩いて3回叩いてみたいな、そういう喧嘩をやる場面を時々見ますが、大人になってもやってることはほとんど変わらないというようなことを私たちはしてしまうわけです。けれども主はそのような生き方をすることを求めてはおられないのだということをパウロはここで進めています。そのように語りながらパウロはここでこう言うんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この言葉を多くの人々が自分に与えられた聖書の御言葉として心に刻んでいるということはとても素晴らしいことだと思います。ひょっとするとこの玄関なんかにですね、この御言葉が書いたプレートを飾っておられる、そういうところもあるかもしれません。 実はこの言葉はパウロの生涯の中で何度もパウロが口にしている言葉でもあります。例えばピリピ人への手紙の4章4節にはこう書かれています。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。まあ、その後続いてこういうふうに言っています。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そういうふうに5節と6節に書かれております。このテサロニケ人への手紙がパウロが書いた手紙の最初の手紙だとすると、このピリピ人への手紙というのはパウロの書いた手紙の中でも最も最後の時期に書かれたものです。言っている内容はほぼ変わっていません。喜ぶということと感謝をするということと祈るということはパウロの伝道のテーマだったと、そう言っても良いんだと思います。おそらくパウロ自身、自分自身に言い聞かせるように心に留めていた言葉であっただろうと、そう思うんです。いつも喜びなさい。そうパウロはこのテサロニケでもピリピでもそのように語っています。それは私たち信仰者がいつも心に刻むべき言葉であるということを教えてくれます。先日の祈祷会の時にもこの言葉を学んだんですが、当然のように出てくるテーマとして、いつも喜んでいられない状況の時にこの言葉は私たちを苦しめる言葉になるのではないか、そういう質問がありました。この言葉をお題目のようにですね、いつも唱え続けている、ああいつも喜ばなきゃいけないんだ、いつも感謝しなきゃいけないんだ、いつも祈っていなきゃいけないんだ、喜べない状況の中で、嬉しくない状況の中で、それを念仏のようにブツブツブツブツ唱えながら何とかやり過ごしていく、そういう言葉であるとすれば、この言葉は私たちの慰めの言葉にはなり得ません。そんなに簡単に今の問題が解決しない。そうであるとすると、私たちはもっと即効性のある解決策を求めたくなるわけです。けれども、パウロの生涯を見ていると見えてくることですけれども、パウロの伝道の生涯というのは常に迫害との戦いです。いつもパウロは苦しんでいたと言っていいと思います。いつもどこで伝道しても必ずパウロの伝道を妨害してくる人たちがいます。何度も牢に閉じ込められます。何度も捕まえられて鞭打たれます。教会の中でも何度も自分が言っていることが認められないことを何度も何度もパウロは経験しています。そういう中にあってもパウロは喜ぶということを口にし続けてきた。喜ぶということは笑顔で過ごすということではありません。いつも笑っていられるということではないのです。どんなことがあったとしても私は主に支えられているということを知る、そこに確かな喜びが存在しているのです。先週の火曜日のことです。私たちの教会の長老である古川秀明さんが最近出されましたこの熊谷森川図という本の出版記念会が行われました。去年でしたか一昨年でしたか、この熊谷森川図の映画にもなりました。キヒキリンさんが出ていたのでだいぶこう話題になった映画です。この人、熊谷森川図という人は岐阜県の画家であるということもあって、この岐阜の方々はよく知っておられる画家の一人だと思います。古川さんは長い間この岐阜県美術館の館長をしておられて、その時もですね映し出されていたんですが、 NHK の日曜美術館でこの熊谷森和のが取り上げられた時に、そこで何度かこのコメンテーターとして出ている、まだ若々しいですね古川さんの写真の映像を見させていただきました。 そういう中でこのミネルバ書房という出版社がこの日本評伝という今もう200巻を超えているこの日本のいろんな人物を取り上げているそういう本を出しているんですけども、そのシリーズの一冊としてこの熊谷守一の本が出版されることになって、まあ、その著者として古川さんが立てられたということでした。記念会がある、しかも1週間ぐらい前にですね、この3分間なんか喋ってくださいと言われて、慌てて本を読み始めました。読み始めたらまあこれがとっても面白い本で、もう一気に読んでしまいました。この熊谷守一という人は信仰に生きた人ではありませんでしたけれども、その人生の中で何度もクリスチャンが関わってきたということをその本の中に書いております。私はその本の中で初めてそういうことを知りました。でこの古川さんが書かれた本の中に、この熊谷守一が晩年に書いた、まあ、書なんですけども、無形という書を書きました。もう90歳を超えた時の作品です。でこの無形という言葉を熊谷守一がどんな気持ちで書いたのか、まあ、もちろんこういう字を書いてくださいとリクエストされて、まあ、ただ書いたという可能性もあるかもしれませんけれども、そうであったとしても何にも考えずにこういう字を書くということは考えられないわけです。で熊谷守一が晩年に残している言葉で、まあ、こういう言葉があると、まあ、その本の中に紹介されていました。人間というのはかわいそうなものです。絵なんていうものはやっているときは結構難しいが、出来上がったものは大概アホらしい。しかし人はその価値を信じようとする。あんなものを信じなければならぬとは、人間はかわいそうなものです、まあ、そういうふうに熊谷守一が言っているんです。私はこれいつの時に言った発言なんだろうかと思って、すぐにですね本の裏の年表が出てましたので年表を調べてみると、この言葉が言ったであろう、その言葉が書かれているものがこの91歳頃の発言なんだそうです。この無形という作品が書かれたのが94歳から95歳ぐらいの時なんだそうです。一人の画家が自分がやっていることの価値を、あんなものに価値があると信じている人は愚かだというふうに言っている。画家としては言ってはいけない言葉だと思うんです。自分の絵を買ってくれている人がたくさんいるわけで、その人たちのことを貶めることにもなりかねない言葉ですけれども、その言葉の中にはもっと奥に深いものがあるのではないかということをこの、まあ、考察しているわけです。で他の箇所ではこの熊谷守一の言葉で、目には見えないものを書きたくなりましてね、馬鹿らしいことをやったものです、岩に染み入る水を書こうとしてね、まあ、そんなふうに言っているんです。で古川さんご自身も絵を描く方ですけれども、この自分が絵を描くときにその奥に見えない何かがあると書こうとしている、その奥にある見えない何か、まあ、熊谷守一自身がそういうふうに言ってるわけですけれども、その奥にあるものは何なんだろうか、まあ、それをその熊谷守一の生涯と作品を通して、まあ、紹介していくわけです。でその熊谷守一がその奥にあるものを美の霊性という言葉を、まあ、キーワードとして、まあ、古川さんは使うわけですが、この庭の中にある何でもないものを描きながら、その奥にあるもっと本質的なものをつかみたい、そういうふうに思って、まあ、描いた絵を描き続けた。まあ、そうやってその本の結びにこういう言葉を、まあ、古川さんは紹介しています。パウロの言葉です。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。第2コリント4章8節の言葉です。この熊谷守一という人はこのひげをいっぱい生やしてですね、もう仙人のような、まあ、仙人の画家なんていうふうに言われていたりするんですが、 この古川さんはこの画家ずっと同じ視点を持ちながら絵を描き続けてきた。それは本当のものを見つけたいという、本当のものを知りたい、発見したいということだったと、まあ、その本を通して、まあ、語ろうとしているわけです、まあ、一人の信仰を持っている人が一人の芸術家を見つめ続けながら対話をしながら、まあ、書いた信仰の書だと、そういうふうに言っていいと思います。その熊谷守一の作品がもう金太郎飴みたいにどこを切ってもそこにはこの本当のものを求めている姿勢がある。古川さんの言葉で言うと美の霊性ということになるわけです。でそういうことと私たちの生き方とが重なってくるんだということなんだと思うんです。熊谷守一自身そうです。食べていかれない時がある。そのために子供を失ってしまう、震災を経験する、周りの世間がそういうふうに騒いでいる、まさに人生の困難といえることをたくさん経験しながらも、その中に脈々と流れているものがある。私たち信仰者の中にもいろいろなことを経験したとしても脈々と流れているものがある。それがパウロの言葉で言えば喜び、祈り、感謝ということになるんだと思います。あるいは愛と平和と寛容というふうに言ってもよいのかもしれません。私たちには神からそういうものが与えられている。そのことに私たちが気がついていくなら、私たちの中にある真のそれこそ霊性というものに気がついていくなら、私たちは何があっても喜んでいられる。いつも主に向かって祈りを捧げ、感謝を捧げることができるようになる。そういうことなのだと思うのです。パウロはここで言います。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神が望んでおられることの中に生きること、それが喜びと祈りと感謝の生活であるということになる。私たちの人生の中に脈々と流れ続けているもの、そしてそれは聖霊なるお方であると、そのように言い換えることもできるのかもしれません。パウロは続く19節でこう言います。御霊を消してはいけません。消すという言葉が使われているということは、御霊のことを火に例えているということです。自分の中に困難が降りかかってくると、その困難なことにだけ目が止まってしまいます。そして主を見上げることができなくなってしまう。そうやって自らの中で燃えている聖霊の灯火に水をかけてしまって消してしまう。そういうことが起こりうる。そうならないためにパウロは続けて言うんです。予言を軽んじてはならない。主の御言葉に耳を傾け続けていくこと、そして悪に悪から離れていくこと、私はもう長い間クリスチャンをしているから大丈夫だなどと油断をしないこと、それがキリスト者の生き方、態度なのだとパウロは言っているのです。今日の説教題を喜びと祈りと感謝としないで、愛と平和と寛容としました。まあ、それはこの前のところに出てくる言葉から取りました。あるいは御霊と共に生きるとしてもよかったかもしれません。まあ、特にこのここにこだわっているわけではないんですけれども、まず覚えてほしいのは、私たちが何をしなければいけないかということではなくて、私たちがまずどうされているのかということです。私たちの神は私たちに愛を注いでくださるお方です。私たちに平和を与えてくださるお方です。私たちに寛容を指し示してくださるお方です。 初めに主からの行為があります。主の技が私たちに示されています。主によってたくさんのものをいただいているから私たちは喜ぶことができる、祈ることができる、感謝をすることができるようになるんです。ここで語られていることは確かに私たちの態度、私たちがすることです。私たちの振る舞い、私たちの行為についてがここで語られています。けれども私たちの振る舞いは、私たちの行為は、私たちと主との関係があって初めて生まれてくる態度です。神の愛はいつも変わることなく私たちに注がれています。神との平和は私たちにもうすでに確かなものとされています。そして主の寛容が私たちにいつも示されています。この主がいてくださるから、この主に支えられているから、私たちは私たちの人生の中にいつも主の働きがある、いつも主の御霊が働き続けている、本物を私たちはもう与えられている。だから喜びを失わないでいることができる、感謝の言葉を口にすることができる、そしていつもこのお方に向かって祈り続けることができるようにされているのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちを愛してくださいます。あなたの愛を心から感謝いたします。平和の主が私たちに平和を与えてくださいました。神との平和が与えられ、人との平和が与えられ、それゆえに私たちは平安に過ごすことができるものとされています。あなたの御業を心から感謝いたします。あなたは罪深い私たちをいつも寛容な眼差しで受け入れてくださっています。あなたの寛容を心から覚えて皆をあがめます。主よ、それゆえに私たちはいつも主によって支えられているという確信があるゆえに、私たちは何があったとしても、どんなことが私たちに降りかかってきたとしても、私たちの喜びが失われないで、いつもその喜びの中にとどまることができるようにされています。主よ、あなたの御業を覚えてあなたを心から感謝します。そしてあなたとのこの交わりに入れられていることを覚えながら、いつもあなたに祈ることができるようにされています。主よ、どうかこのあなたとの交わりを私たちから奪い去らないでください。今日もこの後聖餐に招かれています。もうすでにあなたのものとされていることをこのように心に留めることができ、この食卓に私たちを招いていてくださることを心から感謝いたします。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。それでは引き続いて聖餐の時を持たせていただきます。賛美歌21の81番を賛美いたしましょう。